NHK カルチャーアワー歴史再発見、近代日本外交の歩み第5回。今回は脱亜論と大東合法論と題して、慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきます。なお、これは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
今日は脱亜論と大東合法論、多分皆さんあまり聞いたことのないことだと思いますけれども、要するに日本は地理的にはアジアの国でありながら、精神的あるいは行動規範としてアジアを出して欧米列国と一緒になるのか、あるいはアジアの一国としてアジアの諸国と連帯するのか、まあ、こういう議論が永遠の公理として出されている。で、特に、まあ、本日はこの2つの脱亜と大東合法という、これを対比しながらご説明したいというふうに考えるものであります。さて、幕末から明治維新にかけまして、欧米列強の凄まじいアジア進出を目の当たりにいたしました日本は、この欧米諸国に対しまして2つのイメージが出来上がっていったわけであります。一つは、文明先進国として日本が積極的に工業力、あるいは政治制度、経済制度、風俗習慣まで手本として取り入れるべき、これはモデルの国である。もう一つは、圧倒的な力に物を言わせまして支配者として振る舞い、白人以外の民族を劣等民族とみなしまして、あたかも飢えた狼のごとく侵略を欲しいままにしていく恐るべき国々というイメージであります。で、当初西洋文明に触れた知識人たちは、はじめ欧米社会に存在する平等の観念が国際社会にも通用すると、まあ、考えたわけであります。例えば坂本龍馬にこんなエピソードがあります。坂本龍馬を大変慕っていた若者が、何でも坂本の真似をする。で、坂本が、もうこれからは長い刀の時代ではないわと言って刀を短くすると、坂本先生、私も刀を短くいたしました。しばらく経って坂本が、おい、もう刀の時代ではないわ、これからはこれじゃこれじゃと言って見せたのがピストルであります。で、その弟子も苦心惨憺してピストルを手に入れて、坂本先生、私もピストルを手に入れました。そうすると、何、ピストルのもう時代ではないわ、これからはこれじゃこれだと言って、万国公法、国際法の本をその弟子にところから出してみせたと、こういう話であります。で、福沢諭吉もこの法の前には、世界の人々が肌の色、あるいはまた地域、言葉が違っても平等であるというようなことを、その分かって述べたことがあったわけであります。しかしながら、欧米列強によって課された条約が著しく不平等である、そして日本の改正要求もなかなか応じないということで、どうも国際情勢というものは、そんな国際法というような、その法律によって決まるものではなくて、力によって決まるんじゃないだろうかというふうな考え方を次第次第に持つようになってきたわけであります。こうした現実に直面いたしますときに、そこで考えられたのは、日本自らも積極的にその文明を取り入れて欧米列強の列に入っていくという方向と、同じ非圧迫国であるアジアの諸国、特に秦国、あるいは朝鮮と提携して欧米に当たるという相反する方向で回ったわけであります。で、秦国と結ぼうという、いわゆる日秦提携論には、この秦国の国力に対する高い評価という一つの前提があったわけであります。で、日本は漢字をはじめといたしまして、文化の母体としての中国大陸に尊敬と、それから憧れ の念を抱きまして、これを高く評価してた。一代仏白という言葉に示されますように、中国というのは偉大なその領土を持ち、資源その他にも恵まれている国ではないだろうかといったその考え方を当時の日本の知識人というのは持ってた。しかしながら明治維新以降の日本が積極的に西洋の制度文物の導入を行いまして、近代化を進めていくのに反しまして、清国あるいは朝鮮両国が遅れていると感じる人々は次第に両国と提携することに不安を感じ始めたわけであります。例えば高杉晋作は一つ自分の目で清国を見てこようということで出かけていきます。そして上海の港に着きますと、そこにイギリスをはじめといたします列国の船が港にひしめいている状況にまず驚愕をする。そして西洋人が我が物側に振る舞っているという状況にも驚く。それと同時に異臭鼻をつくというんで、すごいその不潔ですごい匂いがする。で水を飲んだところ直ちに下痢をするというようなことでもって、まずその衛生観念その他について非常に高杉晋作は疑問というものを覚えたというふうに語っております。その結果清国韓国朝鮮ですねが遅れていると感じる人々は、今のまま提携するのは無理だ、だったらば清国朝鮮両国の近代化を待ったり、あるいは現状のままに提携するのではなくて、むしろ日本が両国の国内改革を促して近代化の方向に進めさせるべきだという考え方が出てくるに至ったわけであります。すなわち清韓改造論という立場ですね。でその代表的な論者が、福沢諭吉でありました。例えば福沢は1881年に発表いたしました時事証言というものにおきまして、日本の積極的な西洋の文物導入と文明の進歩を評価いたしまして、日本は東洋諸国の中で文明の中心にならなければいけない、したがって清国の近代化を促進すべきである、あたかも自分の家を石造りにしたからといって隣の家が木造であっては安全であるはずがない、隣の家と交渉して自分の家と同様に石造りにさせて後初めて火事に対しても安心できるといった分かりやすい例え話を用いて論じているわけであります。この清国朝鮮両国を改造してそして提携しようという考え方は、福沢以外にも自由民権派の人々あるいは大陸浪人の原型とも言うべき人々によっても唱えられたわけであります。こうした改造論の考えに基づいて、福沢は門下生を朝鮮に送り込んで新聞発行を始め、文化工作を通じて同国の近代化を進めようと試みたりいたします。そして、1895年これ少し先のことになりますけれども、慶応義塾の中に朝鮮語の会話の教授を目的としての夜間の朝鮮語学校を開設をする。で教師には外務省の通訳官を呼んでまいりましたり、ネイティブスピーカーですね、今日でいうの朝鮮の人を呼んできて、の実際に使える言葉を教えてもらうというようなことまでやったわけであります。そして朝鮮の親日的な改革者であります金玉金、日本語読みにいたしますと金玉金でありますけれども、らを熱心に支持あるいは援助いたします。しかしながら1884年日本公使館がこの金玉金らと組んで起こしましたクーデター、これは後進事変と言われますけれども、 これが清国の介入でもってあっけなく潰れますと、福沢の対外観は大きく転換をしたわけであります。こうした折に書かれましたのが1885年の脱亜論であります。で、脱亜論は初めに西洋文明が東進数東へ向かってどんどんどんどん進んでくるという世界的な体制、そしてそれによってもたらされる文明の時代が来たことを告げまして、これにどう対処するかから論じ始めます。そしてこの時点におきまして、日本はアジアに存在するけれども、その精神はすでにアジアを出して西洋の文明に移っている。しかし清国と朝鮮は依然として彼らの古い習慣に固執し、西洋文明の需要を拒否している。西洋文明を採用するあるいは採用しない、これは国の独立を確保する手段であって、それに基づいて政治を改革し人心を一新しなければ両国は数年内に滅びるであろう。したがって日本としては両国の文明開化をもって共にアジアを起こす余裕はない、むしろそれから脱して西洋の文明国と身体を共にして清国朝鮮に接する際には欧米諸国がこれに接するやり方を取るべきである。で、我は心においてアジア東方の悪友を謝絶するものなりと、まあ明確に脱亜の方向をまあ示したものでありました。で、まあ、この脱亜につきましては特に最近になりまして、これはアジア侵略を肯定したものだ、あるいはアジア侵略論への傾斜を示してあるという評価もありますけれども、これは日本が欧米列強とともにアジア諸国に対して侵略を行うことをそのまま肯定しているということではないんで、欧米を手本としてそれに習うこと自体に価値があるといういわゆる文明の尺度からこの論は成り立っているというふうに考えた方がよろしいかと思います。さて、この脱亜論に対比されますのは樽井藤吉の、まあ、大東合法論であります。で、福沢は、まあ、漢学、蘭学、英学、まあ、初めその漢学をやりまして、自分はその漢学者の末席ぐらいになるぐらい勉強したよ。そしてやがて大阪へ出た尾形公安の塾でもって蘭学を学びまして、そして江戸へ出てきて横浜へ行ってみたところ、自分が一生懸命やったオランダ語が全く通じないということで愕然といたしまして、その英語を勉強し始めた英学。そして、まあ、慶応義塾という学塾を作りますし、あるいは時事新報というクオリティペーパー、これも創刊いたしますし、そして今日でもまだ銀座に存続をいたしますけれども、高潤社という社交クラブも作る、まあ、こうしたその3度の外遊を経験し、当時の大ベストセラーであります学問の進む西洋事情などの著者、その福沢に対しまして、この樽井藤吉というのは、まあ、独学の人でありまして、友人と共同で出しました評論新聞、これも明治新政府を批判して、そして東洋社会党というものを結成したということで、の刑禁刑を1年くらいまして、まあ、懲役までその経験をするという、その後その衆議院議員に当選をするという、まあ、波乱万丈の人生を送った人でありますけれども、この樽井は晩年は満州、まあ、現在の中国東北部ですね、それから朝鮮半島でもって鉱山開発に従事をいたしまして失敗する。この樽井が1893年に公にいたしましたのが大東合法論と言われるものであります。その原型は1885年まさに福沢が脱亜論を発表したその年に書き上げられている。ですから同じ年に脱亜と大東合法という議論が出てきたということが非常に面白いですね。で、大東合法論は従来民間で唱えられていた日本と清国朝鮮提携論が凝縮された議論で出てきたものであります。ところが 垂井の主張は日本と朝鮮が合法する。そしてその合法というものは対等合法、すなわち日朝でも朝日でもいけない。対等な立場でもって一緒になって、それを大東国、大きな東の国と称するということにあったわけであります。なぜか、たるいは日朝両国は国民性あるいは精神面でもって近いものがあって、さらに地理的条件においても一体となることが必要である。そしてこの上下関係があってはいけないんで、大東国という全く新しい国家建設を目指す。一方、秦国の方は少数民族があったり国土が広すぎたりして、いきなり合法するということはこう無理なので、でこの新しくできた大東国に秦国を加えて、当面の敵であるロシアに対抗しようと、こういうことであったわけであります。脱亜と大東合法、この2つは極めて対照的でありますけれども、アジア諸国、特に秦国朝鮮とどのように接していくべきは、日本外交にとって古くかつ新しい問題である。さて、日清戦争でもって秦国を破りまして、日露戦争にも勝利をいたしますと、日本はアジアの盟主、我はアジアのリーダーであると自分でも考え、他国もそういうふうに認めるようになってまいります。しかしながら、日本自身はアジア連帯よりも欧米諸国との関係を重視する方向へと外交を、展開をしていったわけであります。それは朝鮮半島あるいは中国大陸への政治的、経済的あるいは軍事的進出となって現れてまいります。1924年11月中国革命の父と言われました孫文は神戸に立ち寄りまして、講演を行います。で、講演の最後に孫文は次のように申します。諸君、日本人は西洋波動文化を取り入れることをしたが、しかし同時にアジアの王道文化の本質を備えて、諸君、日本人は今後世界文化の前途に対して西洋波動の手先となるか、東洋王道の砦となるか、それはあなた方日本民族が慎重に研究して選ぶべきところである。この西洋波動の手先、あるいはこれは番犬というふうに訳した方がいいというようなことも言う方もいらっしゃるわけでありますけれども、このような孫文の危惧は、残念ながらマイナスの方向へと日本を向かわせることになってまいります。さて、日本がアジアへの回帰を模索し始めますのは日中戦争以後のことであります。1938年、当時の近衛文麿首相は党は新秩序声明を出しまして、さらにラジオを通じて、日本の任務は東亜において道義的基礎に立つ自主的連帯の新組織を建設することであり、東亜の国々が各自の個性を十分に生かしつつ、東亜保全の共同使命のもとに固く提携すること、これが歴史の必然であると称しまして、日本が欲しているのは中国の征服ではなくて中国との協力であり、中国が新党は建設の大義を分担することを期待するというふうに訴えたわけであります。この近衛の声明と放送が刺激となりまして、日本国内には党は新秩序の構想として党和連盟論、これは石原莞爾が唱えたわけでありますけれども、あるいは党和共同体論が盛んに唱えられるようになったわけであります。しかしながら、日中戦争は泥沼化いたしまして、理念としての東亜新秩序は実現不可能な状況に陥りまして、ついに第二次大戦の勃発を迎えたわけであります。ヨーロッパにおきますオランダ、フランスの降伏、あるいはイギリスの劣勢は、日本において仏領インドシナ、当時仏印と言われておりまして現在のベトナムですね、あるいはオランダ領東インド、これはラインと言われまして現在のインドネシア、あるいは南方のイギリス植民地への関心というものを高めていったわけであります。 で1940年6月、日本は東亜新秩序の範囲を東南アジアにまで拡大すると宣言いたしまして、それは大東亜共栄圏構想へとつながっていくわけであります。そしてそれは東アジア全域から太陽州まで拡大されていったわけであります。でこうした日本はアジアの国として生きるべきか、あるいは欧米諸国との提携というものを優先すべきかというのは、これは永遠の問いと言えるものであります。例えば1950年代の後半から60年代の初めにかけまして、日本の内閣を指揮いたしましたのが岸信介首相、今の安倍首相のおじいさんにあたる方でありますけれども、この時岸内閣は外交三本柱というのを提唱いたしました。第一が国連中心主義、国際連合を中心として日本は外交を組み立てるべきである。で外交三本柱の第二番目が自由主義諸国との協調、でこれは言葉を変えて言えば対米協調ですね、アメリカと協調していこうではない。それから第3番目はアジアの一国としての立場の堅持、これは日本はアジアにあるのだからアジアの一国としての立場を堅持するようではないか。これは残念ながらその2番目と3番目というのはなかなかその同調しないというか相矛盾するところがあったわけであります。当時岸内閣は日米安全保障条約の改定の方向に向かって進んでた。実際は改定でなくてこれ新条約になったわけでありますけれども、そうなりますと当時の中国はこの日米安保条約の改定あるいは新条約は中国人民を敵視するものであると言って容赦ない攻撃というものを岸内閣に浴びせてきた。で結局試算といたしましては日米安全保障条約の不平等な点を平等にして日米新時代を築いてそれを日本外交の柱にしたいと同時に、日本のノウハウとそれからアメリカの資金によって東南アジアを活性化したいという構想も持っていたわけでありますけれども、これはちょっと虫が良すぎるんではないかと言ってアメリカはなかなかその応じてくれなかったという話もあるわけであります。そして1970年代の後半になりますと、福田外相が東南アジアを訪れまして、当時の ASEAN 諸国との間に開かれました会議に出席をいたします。そして通称福田ドクトリンと言われる、日本は今後 ASEAN 諸国東南アジア諸国との間に大いに連携を深めて特に心と心のつながりというものを密にしなければいけないということを力説をされたわけであります。でこの福田ドクトリンにはかなり評価も高かったわけでありますけれども、その後の状況というものは必ずしもそうした方向には動かなかったし、特に福田ドクトリンが叫ばれた背景にはベトナム戦争が終了いたしまして、アメリカがアジアから引いていくというような状況というものを背景としたということもあったわけであります。国際政治の有名な学者に高坂正隆京都大学教授がおられます。で残念ながらもう亡くなられましたけれども、高坂教授は一時こんなことを言っておられました。日本は極東の国である。確かに地図を見ると、これ皆さん日本の地図をご覧になるといけないんで、アメリカとかヨーロッパで売られている世界地図を見ると日本はまさに極東の片隅、ファーイーストなんですね。そこにこう何ともしますか、唐辛子のような形でもってこうくっついているという状況であります。日本は確かにこの極東にあるんだけれども、それはどういう意味があるかというと、西の力が を呼んでくるのが一番遅かった。すなわちペリー来航にいたしましても、イギリス、オランダ、フランスなどがインドとか、あるいはセイロンとか、そうした東南アジア諸国を席巻した、あるいは中国でアヘン戦争を起こした後にようやく外圧というものが最後に及んだ。でこれはやはり日本が極東に位置していたこと、さらにはまた日本が島国であったということの有利さがそこに反映したんだけれども、さあ日本は本当に極東の国なんだろうか。日本はむしろ精神的に、あるいは今後の生き方として極西の国として生きていくべきではないだろうかという、いささかそのシニカルな言い方をされた論文というものを発表されたことがあるわけであります。まあ、日本といたしまして、現在アジア諸国との関係、特に中国韓国との関係が歴史認識の問題、その他をめぐりましてとかくぎくしゃくしている。しかしながら日本と中国を結びますものは、一つは共通の文化であり、一つはその漢字という文字、同じ文字を使うということにも象徴されるものがあるわけであります。あるいは日本と韓国との間にいたしましても、あの日韓、共同開催、あのワールドカップのサッカーありましたね。あの時にお互いにベスト8に残って韓国のベスト4になると、日本が負けましたけれども、今度は韓国の声援に回りまして、みんなでもって韓国を応援してやろう、テーハーミングということでもって、みんなその韓国を応援する。そうすると韓国人の対日感というのはずーっと変わってくるんですね。日本人もなかなかいいとこあるじゃないかということで、そうした草の根レベルでのそのアジアとの連帯というものも非常に必要でありましょうし、あるいはまた東南アジア諸国、あるいは中国韓国から留学生を大勢呼んでまいりまして、知日派を育てていくということも長い目で見て非常に必要である。これをその単に学校経営のために授業料を取るために、ろくなその日本語の教育もしないままにアルバイトばかりさせているというようなことであって、これは絶対にうまくいかない。すなわち十分な奨学金を与えて、どうぞ日本を北は北海道から、南は沖縄までどうぞ自由に見てください。そして日本人の家にホームステイをして、大いに日本というものを知ってください。そうすることによって日本とアジアの連帯というものも、国産のレベルで、庶民のレベルでもっと大いにつながっていくんではないかというふうに考えるものであります。このようにいたしまして、明治から今日に至りますまで、日本はアジアの国として生きていくべきなのか、あるいはアジアから出して欧米諸国との間の連携というものを強くしていくべきなのか、本当だったらばそれを両立するということが必要なわけでありますけれども、そうした方向に向かって日本外交というのはまさに模索に次ぐ模索というのを続けている、言ってよろしいかと思います。それでは今日はこれで失礼いたします。
歴史再発見、近代日本外交の歩み第5回。今回は雑話論と大東合法論と題して、慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきました。 NHK カルチャーアワーを終わります。